務めの23回目ということになります。私たちのですね、得た命は、神の中に、隠れている命であるということを2、3週間前にお話ししましたけれども、前回の復習ですね、アイデンティティの、持ち方ということですが、人と人との間で持つならば、必ず、トラブル、要するに、人と人との関係っていうのはですね、変わってくるわけです。ですからいい時はいいし、悪い時は悪いという波がですね、あるわけです。で、このアイデンティティを、人間と人間との間で持つならば、永遠に不安定、不安がつきまとうんですね。夫婦の間でもですね、本当にうちの神さんは僕のことを愛しているかな、不安になってくる。それは普通の夫婦ね、ちょっとこう些細なことで隙間風が入るんですね。そうすると、本当に大丈夫かな、でその疑心暗鬼がどんどんどんどんこう膨れていって、でついに、性格の不一致という形になるわけです。郷ひろみさん2度目だそうですが、必ずね、どっかそういうね、作っている部分があると必ず壊れていきます。だけど私たちクリスチャンはですね、ただ単に夫と妻という関係だけじゃなくって、あるいは男と女という関係だけじゃなくって、主がいて、神がいて、でその父の子供だというね、兄弟であり姉妹であるというアイデンティティを持っているわけです。で、夫婦のね、関係をただ単なる男と女、夫と妻、これだけでやったらおそらくですね、アップダウン、アップダウンになるはずです。そしてクリスチャンでも夫婦関係が安定していない人たちっていうのは兄弟姉妹の関係でないんですね。お互いにね、非常にこう気遣い合いながらね、一生懸命その夫婦関係を維持しようとする、これどっか無理あるんですよ。で本当に父がいて、で私は神の子であり兄弟であり、神さんは、姉妹であると、でまた、御子イエスが長子であって、で私たちはそれに続く、兄弟姉妹であるというアイデンティティを持っていると非常に家庭が楽になります。もし今私の家庭でね、私が主人であって全責任をね、奥さんに対して子供に対しての全責任を私が負わなければならないなんて思ったら、とてもではないですけど持ちこたえられないと思いません？男ってそういうもの要求されるんですけど、私はね、正直言ってもしそういうもの全部追っかぶせられるならば、とても結婚なんてできないなとね、若い時思ってましたよ。で相手の責任全部、全人格全人生をね、引き受けなきゃいけないわけでしょ。そして、あなたのこと、君のことを幸せにするからねとか言ってね、約束してそれどうやって成就するんだ、とてもできないなというね、そういう感じを持っていました。だけど、クリスチャンになってそういうのが一切落ちたんですね。私が究極的な責任を取る人ではなくて、神がね、天の父がいて、で御子がいて、その関係の中でこう三角関係ができてるんですよ。で私は主に直結で、女房も主に直結、 まずこの関係がキープされていると横の関係っていうのはすごく楽になります。だから、まあ、あののろけ話ではないんですが、私はですね家庭生活が大好きです。大いにエンジョイしている、相手をエンジョイするんですね。あのね、相手の気持ちを伺ってねご機嫌損ねないようになんてのは嘘ですよ。どっかに繕いがある、どっかに繕いがある。本当に、兄弟姉妹の関係の中にとどまっていたらそういう気の使い方なくなりますね。ない、だって任しといていいんです。でこの三角関係の中でね安定するのね、三角形っていうのは最もこう安定した図形です。だからここの要、あの車がね故障した時にこう車の後ろに三角形のこういうのを置きますよね。であれ普段はこう折りたたまれている、それをこう伸ばしてきて真ん中のところをねこうやって穴に入れて、あの要するにこう止めるわけ。そうするとこう三角形 の, あの停車盤ができるわけです。でここの要が止まっていないと不安定なんですよ。ですからここの要がきちんとして、でこの関係ね、まず私と神との関係で、私と神さんと神との関係、これができてれば横の関係っていうのはものすごく楽です。手放しができる。で、あとはお互いを楽しめばいいんですよ。熟年夫婦のね離婚が今増えてる。で旦那がね会社を定年になって家に一日中いるようになるとね、それでストレス症候群を起こすんだそうです、奥さんが信じられます？旦那がねうちにずっと朝から晩までいるだけでストレスになっちゃって、それでねストレス症候群を起こしてね神経科行かなきゃいけないっていう、そういう女性が多いんだそうですよ、熟年のご夫婦で。信じられます？なんでそうなっちゃうんでしょうね。私の今の夢は子供たちが独立したらログハウスを作って、で夫婦で2人でそこで年何ヶ月間はそこで楽しむと、新しい楽しみのビジョンができました、夢ができました。私たちね相手を楽しむということができれば一番それが楽なんです。子供もそうですよ。なんかねクリスチャンっぽく子供を育てるとか言ってね、何日曜日には毎回 CS に行ってどうのこうのとか、私ね思ったんですよ。小学校の頃ですね、僕の同級生が日曜学校に行ってるっていうんですね。で分からない、なんで日曜日まで学校行かなきゃいけないんだ、日曜日遊んだらいいんじゃないのと思ってましたけどね。要するに日曜学校行ってそこでお行儀をね教わる、いらないって。子供を楽しめばいいんですよ。私が自分の子供を何かしつけるとか教育するとかじゃなくて、子供を楽しめばいいんですと、子供も私のことを楽しんでくれる、その関係が命の関係でしょ、親子関係でしょ。同じように天の父だって我々を楽しんでくれているわけです。だから僕たちがねどういう状態かとか、あるいは我々が何か失敗をしたとかね、自分の状態がどうだとか一切関係ない。なぜか私たちのアイデンティティはもう神の子になっちゃったからです。それを変えることは誰にもできない。だから自動的にね神は我々を楽しんでくれるんですよ。だから僕たちねクリスチャンとしてね、はい、聖化されてね、もう清く正しく美しく日本キリスト教で模範的に、そんなことやめ、疲れる、ただすっとそのまんまでいて神を楽しめばいいんです。だから神は私たちを楽しんでくれる、これが命の関係でしょ。命の関係っていうのは絶対に切ることができないんです。 まあ、昔いた寿町の教会にいたあるねおっちゃん、もうね40年、彼65ぐらいですからね、40年以上にわたって親子の縁を切って、で戸籍にももうね抹消登録されていて、で、結局ね、まあ、救われてですね、イエス様楽しむようになったんですが、まあ、最後この2月の14日にですね、肝硬変で召されたんですね。 酒を飲みすぎて、要するにまあ昔のやっぱある意味で刈り取りがあるわけですよ。もう狭い部屋で焼酎じゃない一升瓶立ててね、でその酒瓶とにらめっこした生活を何年もやってたわけだから、まあ、もちろんイエス・キリストを信じて、で非常に用いられた、ねで、だけど肝臓の方は肝硬変です、もう重症で、手遅れですね。で彼はさて親子の縁を切ってですね、戸籍か もうなかった。ところがその不思議なんですね、あることを通して妹さんが2人いるっていうことが分かって、その妹さんとの関係が戻ったんですよ。で戸籍が戻った、ね、で結局その最後のその骨をね、普通ならば身寄りない、あそこにいる人たちは身寄りないですから、焼かれたらバケツに入れられてですね、でそれ1年保存するんだそうです。で1年経って、まあ、身元引き受け人がなければそれ捨てるというね、灰捨て場に、まあ、そういう最後になるんですけど、彼の場合は妹さん2人が出てきてね引き取った、何を言いたいかと言いますと、途中40年間、まあ、彼はねいわゆる手配師というのをやっていたわけ、人身売買ですね上野の駅でね、上京してきた、ね、その田舎者の若い人たちを売るんです。男はいわゆるなんだっけ、半場、ね、タコ部屋っていうんです。でそこへ一人売るとですね、まあ、何十万で、女性ならば例えば熱海とかの芸妓置き場とかね、そういうところに売っちゃう、100万で、月収はね400万円の時があった。でそういう生活をしていたわけです。ですが最後彼はね妹さんが出てきた。でこの関係っていうのは、その40年間どういうことをやっていたかっていうことに一切よらず兄弟なんですよ。我々も同じです。どんなことを僕らがやっていたとしても、神と私たちの関係、またお互いの関係は命のつながりですから、これを無効にすることは絶対にできないんです。そのことにまず安定すれば、はい、2番目に書いてありますように、神との関係で持つ、安定いたします。覆すことが絶対できません。で私たちの命はキリストと共に神の中に隠されている。ですからこの隠されたものを見出す必要があるわけです。でそれをどこに見出すのか、ね、人間関係の中とか、あるいは自分の社会的ポジションの中とかではなくて、神との関係で自分を見出す。あるいはクリスチャンならばね、何とかの神学とか聖書解釈とかね、丸々派だとかそんなものに見出すんではなくて、神との一対一の関係の中に見出すと、これをお話ししてきました。で前回5ポイント話したんですが、今日続き、あ本当はこれ6番ね、6、7、8、9、10ってやればよかったんですが、また5つ、お話ししたいと思います。まず第一に、神はどういうお方かと言いますと、詩篇の46編7、11を、ご覧ください詩篇の46編7編7節11節ですね、万軍の主は我らと共におられる、ヤコブの神は 我らの砦である、主の名前っていうのは4週間ぐらい前に言いましたよね。ジェホバ、ジェホバなんとかで、共におられる主って何でしたっけ。ジェホバシャンマ、私たちの神の名前はジェホバシャンマ、共におられるお方、イエス・キリストの名前は何でしたっけ、少女が子供を産む、何て呼ばれるんでしたっけ。インマヌエル。インマヌエルっていうのはどういう意味でしたっけ。神は私たちと共におられる。ですから主というのは私たちが感じようと感じまいと共にいるお方。このね、感情にですね、自分の何かを置いたらダメです。必ず感情っていうのはアップダウンしますから、感情で神の臨在を感じるかどうか、もちろん我々の感情に触れる時もあるんですけども、神の臨在は感じるかどうかとは関係ない。神の名前はジェホバシャンマ、共におられる主です。信じます？アメン。信じるかどうかの問題です。したがって主は何と言われるかと言いますと、第一列大列大師、あ、師ってちょっと漢字間違っちゃってるんですけども、22-18にこう書いてあります。あなた方の神主はあなた方と共におられ、周囲のものから守ってあなた方に安息を与えられた。主はこの地の住民を私の手に渡され、この地は主の前とその民の前に服したからである。そこで今あなた方は心を尽くし精神を尽くしてあなた方の神主に求めよ、うんぬんと。でここでの約束は、主は共にいますお方です。皆さんがもう嫌だと言ってもいるんです。皆さんがね、もう主はいらないと言ってもおられるんです。よくね、クリスチャンもう主から見捨てられてね、もう聖霊様を汚す罪を犯したからもう神から見捨てられたとか、見捨てる神ではない。ジェホバ見捨てるっていう名前ないですもんね。神はジェホバシャンマですから、いつも私と共にいて、約束、あなた方に安息を与える。ここで注意してほしいのは、安息の根拠は何ですか。皆さんね、心がですね、騒ぐときにどうやって安息を得ようとします。例えばお金がないときにはお金を得ようと、あるいは得たらば安息できると思う。あるいは問題があったらば、その問題が解決すれば安息できると思っている。あるいは将来の保証が与えられれば安息できると思っている。だけどその安息の持ち方は、これは全部裏切られます。私たちが安息を得る根拠はどこにあります。主が共にいますというところです。ジェホバシャンマだから安息を与える。そして安息は逆に言うと、主がおられればそれでよし、今お金とりあえずなくてもよし、目の前に問題があってもよしですよ。だから何をまず私たちは求めればよろしいんでしょうか。ジェホバシャンマです。それから主は イエス・キリストはヨハネ15の9で言われました、ヨハネ15の9でこういう約束をくださっている、父が私を愛されたように私もあなた方を愛した、私の愛の中にとどまれ。で、これよくね考えてください。あの、神は父子聖霊にいまして一人のお方ですよね。で、父と子は、初めのこのヨハネの1の1にありますように、神の一人子ロゴスは、神と共にあった、で神の懐の中にあった、その父と子は交わりをしていたわけです。どういう交わりをしていたかというと、愛の交わりをしていた、もっと言うとお互いをエンジョイしていたんですよ。父と子の関係っていうのは、愛し合いなさい愛し合いなさいって、なんかね、そのスローガンでね、クリスチャンだから愛しなさい愛しなさいじゃなくて、ただ相手を楽しんでいたんです。相手の存在をエンジョイしていたんです。で、その子があるときに、肉体を取って私たちの間に幕屋を張った。で、その子を父が愛したように、子も私たちを愛してくださるということです。で、これね、これね、言葉で言うと簡単ですよ。父が私を愛されたように私もあなた方を愛した、言葉で言うと簡単ですけども、父が子をどういうふうに愛していたかは私たちの思いを超えてしまいます。我々し分かんないんですよ。父と子がどういう愛の関係の中にいたかというのは、これは奥義です。で、本当にそれ私たち知ってます？クリスチャンすぐ言うね、愛します、愛愛愛って言うんだけど、本当に父が子を愛していたその愛がどういうものかっていうのは僕ら分からないんです。分かります？皆さん、父が子を愛した愛ってどういうふうな愛か、よく言うのはアガペの愛だとかね、言葉はいろいろと説明できますけれども、本当にそれを我々は知っています？多分知らないですよ。わからない。父と子がどういうふうに永遠の世界にいたと思います？はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、このね、この中に父と子の交わりがあったんです。そのあり方っていうのを我々想像できます？私たちの思い経験をはるかに超えているんです。わからない。で、その愛と同じように私たちを愛したって言ってるんです。我々愛を確認するのに何を用います？感情を用いる。ですが、その感情はアップダウンする。で、神の愛は霊的な愛ですから、私たちの感情で測れるところはごく一部です。ですから私たちが感情で満たされてね、主の愛に満たされるというその経験はごく表面的なものに過ぎないんです。私たちわからないという告白が多分真実だと思います。で、このね、主が言ってくださったように、父が私を愛されたように私もあなた方を愛した、我々経験的にわからないんですけれども、この言葉に頼るべきです。私たちが状態がどうだ、自分の行いがどうだによらず、神は、主は、イエスは、父が愛したように私たちを愛してくださっている。 これ分からない。だけどその関係がどれほど深く強固なものであるかっていうのが想像つきますよね。でこの御言葉に我々はもう自分を委ねるしかないんです。私の愛の中にとどまれ、アーメン。あと何かね、自分が感じる感じないどうでもいいんです。ただこの言葉の中に自分を明け渡してしまえば、何かその、実態が私たちの中に起きているはずです。感じるか感じないかは関係ない。この中にとどまるだけです。そして有名な言葉、イザヤ43の4で、あなたは私の目に立っとく、高価で立っといと、私はあなたを愛しているという言葉ですね。このね、愛の中にとどまれというこの命令がある意味で新約聖書の全てなんですよね。逆に言うとこれを追求するのが私たちの地上における任務です。私たちが神のために何かをするというよりは、むしろこの中にとどまる、この関係の中に常にいるということ、これの方がはるかに重要な任務です。もしそこから離れたら、丸三、私の中にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。私から離れてはあなた方は何もできないと主は言われている。私は私に力をくださる方によって何でもできる。一方、これパウロの証です。もし私たちがこの主から離れていたら何事もできないんです。だけど私たちはね、結構できてしまうんですね。主から離れてできてしまうんです。実は本当に無力の極みで、主から離れては何もできないという、これが私たちの経験になったらば、このパウロの言葉が出てくるはずです。私は私に力をくださる方によって何でもできる。これすごく矛盾する言葉でしょ。片や何もできない、片や何でもできると言っている。クリスチャンってこういう二律背反ですよね。霊における私と、から肉における私、このギャップっていうのはものすごいギャップがある。で、このギャップが、まあ、二面性がクリスチャンの特質です。だからクリスチャンはしばしば偽善者になります。もう二面性がもろに現れますから。このパウロとイエスの言葉もそうですよね。私から離れては何事もできない、だけど私に力をくださる方によって、あるいはその方にあって、何でもできる。だからパウロはこのピリピ4の13で何を証ししたわけですか。パウロは自分が賜物を持ってですね、そして、いろんな、ね、個人予言もらって油注ぎ受けたから何かができるということを証ししているわけ。パウロこのピリピ書を書いた時にはどこにいましたっけ。ピリピ書はどこで書かれましたっけ。牢獄です。ならね、パウロに言ってやればいいんです。あなたね、あのペテロの時みたいにね、血が揺り動いて、その牢獄のドアが開いて出てみようと、できるのか。だけどパウロはそういうものをこの牢獄の中で求めていなかったでしょ。そういうドアが開いて、超自然的にね、ドアが開いてそこから自由になることを彼は求めていなかったでしょ。彼が求めていたのは、ピリピ書の中では彼は何を求めていたんでしたっけ。彼はピリピの中で何て言ってます。私にとって生きることはキリストだって言ってる。だから彼がこのピリピの これを書いた時に牢獄の中で書いたんですけども、何を求めていたのかというと、キリストだけを求めていたわけでしょ。でその中でキリストの中にとどまっているという実際がパウロにあったんですよ。だから彼は何でもできると証しをしているんです。でその時に牢獄が開くとか開かないとかね、超自然的なことが起きる起きないというのは関係ないです。大事なのはそういう現象が起きてくるかどうかではなくって、このキリストの中に彼がいたということです。この事実がこの 4-13 に証ししてあるわけですよ。だから 4-12 にこう書いてあります。4-12 にこう書いてあります。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っている。また悪ことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ている。でその文脈の中で、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできると言っているんです。パウロがこれ求めていたことは何だと思います？牢獄が超自然的に開いて、そこから解放されることを彼は求めていました。彼はもうね、エペソ旅立ってローマに行った時にすでにもう自分は首切られるっていう覚悟をしてたんでしょ。あのなんとかっていう預言者がいてさ、パウロ行くなと、でなんか自分に体になんか紐巻いて、あなたこうなっちゃうよって言ったんでしょ。だけどそれに対してパウロはそんなもので脅かされないで、もう私はどうなるか分かってると、預言者から語られなくても私は分かってると、あなたに言われる筋合いない、私はもう直接にね語ってもらって分かってる、私がローマに行けば何が起きるか私は知っているって言って、パウロはローマに戻ったんでしょ。ですからパウロはこの時にもうすでに別に解放されるなんてことを一切求めてないんでしょ。彼が求めたのは何を求めていたわけ？最後、AD62、3年の頃に首切られたと言っていますけども彼は何を求めてローマに行ったんですか？キリストを求めたんですよ。ただキリストを求めることだけが彼の晩年の全てだったんです。だから彼はこの4章13節で、私を強くしてくださる方によって、あるいはくださる方にあってどんなことでもできる、もう常に絶えずキリストの中にとどまっていたということの証です。で彼は最後、生きることはキリストだ。私たちも動機をどこに置くかですよ。動機をどこに置くかです。動機はキリスト、この主の約束とピリピのこのパウロの言葉のですね、対照性を見てほしいんです。で私たち証しできます？パウロはこう言ってますよね。私に習うものになってほしい。皆さんね、人に対してね、兄弟、僕に習うものに君がなることを願うって言えますパウロはあんたちょっとね、高ぶりなんじゃないのって見えるでしょ。だけど本当にへりくだってなければこのセリフは言えないです。本当にへりくだってなかったら絶対出ません。私はね、もういろんな欠点がありますけれども、主の憐れみによってようやくこの御用になって、こういう言葉遣いになってくる、こういうのってのは白々しいでしょパウロはそうじゃない。パウロは私に習うものになってくれって言ってるんですよ。これは本当にへりくだってなかったら絶対言えないです。もっと言うと、自分の無力さを究極まで知っているからです。そして自分の無力さを知ってるということは、逆に言うとキリストの必要性を覚えているからです。そしてキリストの中にとどまっているから言える言葉なんですよ。もし私たちキリストから出て自分で言った、絶対そういう言葉出ませんよ。 出ない、言えないです、そんな言葉。このパウロの経験ね、非常に霊における経験と肉における経験のギャップがある。もともとパウロは何をしてましたっけ。もともとパウロは教会を迫害していたの。でステパノのあの死に対しても彼はね責任があった。で、打ち倒されて、で目が見えなくなって、そしてあのアナニアによって目を開いてもらう。ある意味でものすごい惨めな経験をしているんですよ。そうでしょ。自分がこれこそ神のためにと思ってやってたことが全部ひっくり返されちゃったわけです。ですから彼はね、あの後アイデンティティクライシスになったはずです。自分は一体何をやってきたんだろうか。自分は神のためと思ってやったのに、天からの声はパウロよ、サウロよサウロ、あなたはなぜ私を迫害するのかって言ったんでしょ。イエスはパウロは何を迫害してました。教会を迫害していた。だけど天からのイエスの声はあなたは なぜ私を迫害するのかって言ったんですよ。教会と主とは一つでしょ。なぜ教会というのは主の体です。だからパウロはね、神のために置かれと思ってやっていたのに、その神を実は迫害していた。じゃあ自分は一体何をやっていたのか。彼は全部覆されたんですよ。今まで自分がやってきたことが全部無意味である。考えてください、彼超エリートですよ。当時のその超エリートガマリエルの下でね、ナンバーワンだったんでしょ。だから私はベニヤ民族の中のベニヤ民族、律法の義については非の打ち所がないとまで言ってんでしょ。なのに彼はそういう民族の誇り、血肉の誇りを持っていたのに、全部それ打ち叩かれてしまった。そして惨めに目が見えなくなってね、アナニアなんていう名もないようなね兄弟に手を置いてもらって、ようやっと目が見えるようになる。そういうものすごくある意味で惨めな、究極の惨めさを彼は経ているんですよ。これがパウロです。で考えてください、自分が今まで迫害してた人のところへね、おずおずと登ってったんですよ。で初めは誰も受け入れてくれない。でバルナバでしたっけ、取りなしをしてくれて、ようやっと仲間に入れてもらう。考えてみて、ものすごくパウロのプライドが砕かれる。全部それが無にされる、あるいは無視される。彼の過去の経歴には全部無視される経験なんですよ。そこをパウロは通って、でようやっと、ね、右の手を挙げてもらって、私は異邦人の方に行くと自分の役割を見出したわけ。それまで彼は3年間が あのアラビア、ね、アラビアに引きこもりをやっていたんです。何をやっていたと思います。自分のアイデンティティ、騎士方を全部総整理していたんです。でその中で彼は啓示を受けていったわけでしょ。このパウロの経験はですから、ものすごく霊においてはピークです。しかし肉においてはどん底です。だから彼は罪人の頭だって言ってるんでしょ。その二面性がもろに出ているのがパウロの経験です。でパウロはこのピリピ書の中において、とにかくキリスト、例えば3章10節見ますとね、キリストとその復活の力を知り、キリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして、死者の中からの復活に到達したいと願っている。でまだ得たもんでもない、ただ、キリストを追求していると。12節で、私はすでに捉えたなどとは考えていない、ただこの一時に励んでいる。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っている。彼牢獄の中ですから走れるわけないんですよ。 しかしキリストキリストキリストと求めていった。これはこのヨハネ15章における主の言葉の成就です。キリストの中にとどまり、そのお方と復活の力を知りたいんだ。これがパウロの経験です。ですから死と復活というこのね、普通の人間の頭を超える経験を求めていた。死っていうのは自分の究極の無力さです。復活というのは神の全能の力の現れです。ですからこのね、私にとどまりなさい、私から離れてあなた方は何もできない、しかし私に力をくださる方によって何でもできるというのは、ここに何があるわけですか。自分では何もできない、何があるわけ、ここに。死です。十字架の死です。しかし、しかし、そのお方の、お方にあっては何でもできる、これ何があるわけですか。復活です。私たちのね、この二律背反の経験、あるいはこういう自己矛盾したような表現は、死と復活を経るときに私たちの経験になるんです。矛盾してません、矛盾してません。死が働くときに復活の力が働く。逆に言うと、死が働かなかったら復活のパワーも働かないんです。私たちが究極の自分の無力さ、惨めさを知らなかったら、決してキリストの栄光には預かれないんです。自分の実績を誇って、ね、街道3つも4つも出てて1000人3000人の教会作った、何の栄光を証ししてます。自分の栄光です。パウロは究極的に、多くのね、街道を建てて100万人の兄弟姉妹を迎えて聖会を行って、パウロ先生素晴らしいっていうふうに言われたんですか。パウロの晩年どうでした。パウロの晩年、みんな私のもとを去っていった。ですから彼は牢獄の中で究極的には一人で切られるわけでしょ。これがパウロの栄光です。私たち栄光の求め方っていうのを間違ってるんですよ。人から受け入れられ、人から評価され、違う、逆です。絶対人から軽蔑され、人からあざけられ、人から評価されない方が幸いです。4番、私はあなた方に権威を授けた。なぜ主は死と復活を経て何を得ましたっけ。マタイの最後でね、主は証ししています。主は、28章18節、私には天においても地においても一切の権威が与えられている、それゆえあなた方は出ていけと。我々を裸で主は追い出すお方じゃない。主が得た権威を私たちにも授けてくださった、それゆえ出ていけと言っているんです。だから私たちは誰の皆によって出ていくわけ。イエスです。例え話で言いますとね、裁判所においてですね、強制執行の判決が出たとします。で、私たちはその強制執行を実行するその、裁判所のね、事務官で、私たちね、例えば私が菅原さんの家行って強制執行しますと。で、あの何を出すんでしたっけ。紙を出しますよね。で、その紙には裁判所のハンコが押してあって、強制執行するというふうに紙に書いてあるから、それに服するわけですよね。もしね、菅原さんね、おまわりさんが来て逮捕するって言われたら、それは何て言えばいいんですか。逮捕状を見せてくださいって言えばいいんですよ。逮捕状なかったら逮捕できないんでしょ。緊急逮捕は別として、書面がなかったら逮捕されない。 同じように書面がなかったら我々強制執行されない。逆に言うと書面があれば強制執行されちゃう、赤紙を貼られちゃう。誰の名によって事務官は行動するわけ？裁判官です。裁判所の名において行動するわけでしょ。だから服するわけです。私たちも自分がなんかアイクレオイダスの力を持ってね、自分のパワーでやるんではなくて、イエスの判決を執行するだけなんですよ。これ例の戦いの間違い、ここです。これからやるぞってやってんだもんね。だから疲れるに決まってる。もう天の裁判所で判決済み、だからそれを執行するだけでいいんですよ。我々はもうすでに権威をもらったというのは、これは執行する権限を持っているということです。で、ルカ10の19で主は約束をくださっています。ルカ10の19、確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けた。だからあなた方に害を加えるものは何一つない。皆さん、何か害を加えられること、あるいは何かね、悪いことが自分の人生に起こることを恐れる必要があります？ない。あなた方に害を加えるものは何一つありません。だけど悪霊があなた方に服従するかといって喜ぶんではなく、あなた方の名が天に記されていることを喜べ。これ何を言っているわけですか？私たちがもちろん権威をもらっているんですけど、その根拠は名が天に記されている。もっと言うと、私たちが命を得たからです。そのことの方を喜べと言っているわけで、その文脈、命の文脈の中でこの権威を行使せよとイエスは言っているんです。私たちはすでに判決が出た。だからその通りに語ればいいんです。5番、あなた方の義である主、詩編 4-1 をご覧ください。私が呼ぶとき答えてください。私の義なる神、私の義なる神、あなたは私の苦しみの時にゆとりを与えてくださいました。私は哀れみ、私の祈りを聞いてください。このゆとりっていうのは、これスペース、英語で言うとルームです。これ前にもちょっとお話ししたことあるんですが、苦しみの時にね、ルーム、空間を与えてくださった。我々ね、自分のですね、何か失敗だとかトラブルを敵から責められる時に、内側がキューッとこう固まって、自分の身の置き所がないように感じるんです。その自分の中に自分の居場所がないように感じてしまう。で、内側がこう固くなってですね、でチクチクチクチクから不安が来て、恐れが来てね、そういう状態の時に、ルーム、ゆとりっていうのはルームです。私たちの中に広がったスペースをくださるという意味なんです。この時、私たちの中にそうやって圧迫されて凝り固まったところがほぐされて、空間が広がるんですよ。これがそのダビデの経験です。私の苦しみの時に空間を、あるいは内なる広がりをくださいました。で、その根拠は何によるわけ？ダビデが正しかったからですか？違う。私の義なる神です。私たちは自分の義を主張いたします。私たちが主張する義は神の義。神の義というのはキリストです。 だからもし心が責められ、ね、罪定めされ、内側が苦しくなって、内側に自分の居場所がないように感じたらば、何を求めればいいわけ？私の義なるキリストを求めればいいんです。この時に内側に広がりができ、この中にスペースが広がるようになる。そして内側がね、ほっと安らぐことができるんだ。これがダビデの経験です。私たちが求めるのはこの時にカウンセリング、あるいは癒し、人からのミニストリー、あるいは予言の言葉じゃない。何を求めればいいわけ？私の義なる神です。私の義、これは神の義、キリストです。そして私たちは何によって生きるんでしたっけ？ローマ 1-17 とガラティア 3-11 に書いてありますが、私たちは哀れな罪人ですか？皆さん、私たちもちろん罪ありますよ。いまだに私たちは罪がありますが、私たちはすでに聖徒です。で、義人とされている。ローマ 1-17、なぜなら福音のうちには神の義が掲示されている。その義、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからだ。義人は信仰によって生きる。あるいはガラティア 3-11、ガラティア 3-11、ところが立法によっては神の前に義と認められる者は誰もいないということは明らかです。義人は信仰によって生きる。しかし立法は信仰によるのではない。私たちは自分のアイデンティティ、哀れな罪人、皆さんは罪人ですか？罪は持っているけど、私たちは義人です。すでに聖とされている、完全とされていると書いてある。そしてその信仰によって生きる。自分のパフォーマンス、自分のね、行為、自分の実績によって生きれば、私たちは絶えずアップダウンです。自分がどういう状態であれ、何をしようが関係がない。責任は問われますよ。もちろん悪いことすれば捕まりますけども、私たちは霊的にもうすでに関係ないんですよ。自分がやったことと関係なく聖なんです。完全なんです。だから義人は信仰によって生きるんです。じゃあ具体的にどういうふうに生きればいいんですか？ここに書いてある通りのことを信じ、聞いて信じて、その通りに生きればいいんです。問題はどこか。はい、今日の暗証聖句をご覧ください。私たちがこのね、実際にそのパフォーマンスにおいても、実際に表す、表現することができる鍵は、私にとどまれ、私もあなた方の中にとどまる、ここです。で、このブドウの枝から流れてくる養分によって私たちは生きることができる。これね、ただ単に信じます信じます信じます、私は義人です、私は聖とされました、私は神の義を持っています、信じます信じますなんてやればやるほど疲れますよ。私たちがその実際に預かるにはどうすればいいわけ？枝の中に住んでればいいんです。住んでるということはそこに養分が流れてくる、何か内側に流れがこうじわじわじわじわと起きている、その養分によってできるようになるんです。潤されなかったら我々できませんよ、ね、内側が潤され満足してなかったら絶対この実際は現れません。本当に主の枝、主の 枝の中にいるときに何かが流れ込むという経験、これを得なければクリスチャンはクリスチャンになります。内なるキリストがすでに私たちの中におられ、そのお方が、ね、天の御座とつながっている、そこから命の水が流れ込んできて潤されるという経験が必要なんですよ。我々が求めるものは外の経験じゃないです。中側が塗られ、中側に水が染み込む経験、これを求めればいいんです。あとは自動的です。何かが現れてきます。動機はどこにあります？私たちの求める動機は何ですか？キリストです。祈りましょう。おー、ハレルヤ。おー、ジーザス。おー、ハレルヤ。主を今、内なるあなたに向かいます。外なるものから内なるキリストへと転機いたします。主よ、あなたは遠く離れているお方ではなく、私のうちにいるお方であることを感謝いたします。おう主よ、あなたが私たちに語ってくださるお言葉を感謝します。私はすでにあなたに会ってことされていることを感謝いたします。神のことされていることを感謝します。これは命の関係でありますから、誰も無効にできないことを宣言いたします。私たちの状態がどのようであれ、あなたとの関係が永遠に変わることがないことを感謝いたします。一度生まれたものを取り消すことができないことを感謝いたします。私たちは神の子であることを宣言いたします。そして主よ、あなたは死と復活を経てその栄光を得られることにより、御霊によって私のうちに住むことができる存在となられたことを感謝いたします。2000年前にはナザレのイエスの一人の中に閉じ込められていた命が、ご自身が裂かれることにより、またキリストが命を与える霊となることにより、私たちの中にいます主となられたことを感謝します。あなたはジェホバシャンマであります。共にいます主であることを感謝いたします。いろいろな状況においてあなたを感じることもあるでしょう。しかし感じなくてもあなたはジェホバシャンマである。見よ、私はあなた方と共に世の終わりまでいると 私はあなた方を見捨てることはないと言ってくださったことを感謝します。あなたの真実が私たちの不真実をはるかに償って余りあることを感謝いたします。また私たちの罪が溢れるところに恵みはさらに溢れたと書いてあることを感謝いたします。どうぞ主よ、その恵みを無効にすることがありませんように、絶えず恵みを活用することができるように、用いることができるように、適用することができるように。恵みとはうちにいます、キリストご自身であります。私たちの命なるキリストが恵みであることを感謝します。そのキリストを絶えず見出すことができますように、日常生活の各場面においてあなたを見出します。時には知恵とし、時には慰めとし、時には励ましとし、時には忍耐とし、時には許しとし、時には私たちの道、また希望、そして真理としてあなたを見出すことができますように。また主はあなたは私たちを父が愛されたように愛してくださることを感謝します。私たちはそれ理解することができません。どのようにあなたが愛してくださったかを理解することはできないのです。あなたの愛は私たちのはるかに大きく私の中に入れることができないからであります。また想像をはるかに超えているからであります。しかしあなたがそうおっしゃってくださっているので、アーメンと信じます。父が私を愛されたように私もあなた方を愛した。あなたは私の目に高価で尊いと、あなたが評価してくださっていることを感謝します。どうぞ私たちを自尊心とか、また逆に劣等感とか、あるいは自分の成功に頼ること、また自分の惨めさをひがむこととか、いじけることとか、そういうものから解放してください。まっすぐに単純にあなたが言っている通りに自分を見ることができますように。私は神によって愛されている子供であります。あなたの目に入れて痛くない子であります。子は親の関心を買おうとしてもがくことがいらないことを感謝します。ただ親の懐の中に身を横たえればいいことを見ることができますように。そしてあなたが私たちを楽しみ、私もあなたを楽しむことができますように、存在そのものをエンジョイすることができますように、内なるキリストを楽しみます。あなたも私たちを楽しんでください。私はあなたのもの、あなたは私の受ける分であります。預吉としてのキリストであります。私たちに割り当て地があることを感謝いたします。ごくキリストの一部しかまだ知らないかもしれません。しかしこのキリストの高さ長さ深さ広さ知り尽くすことができますように、パウロのようにただそのキリストの中にとどまり、死に預かり復活に預かるときに自分の無力さ、そしてあなたの全能のパワーを知ることができますことを感謝します。 私たちはあなたから離れては何もできません。究極的に無力であります。しかしあなたにあって何事でもできることを感謝します。ただあなたのうちにとどまることを求めさせてください。そして権威を与えてくださったことを感謝します。またあなたが私の義であることを感謝いたします。敵に対してキリストを主張いたします。キリストの血潮を主張いたします。どうぞ主よ、私たちが内側に広々した空間を得ることができるように、安らぎのスペースを得ることができるように、私の義なる神あなたを求めます。手を挙げてください。主のタッチを受けるように、お内側を広げていただくように、お内側にルームを、スペースを広げていただくように、お内側が安らぐように、伸びやかなスペースを広げていただくように、お安息の中に安らぐことができるように、共にいます主の懐の中に完全に明け渡すように、全てのことを明け渡すように、だけを全てとすることができるように、ハレルヤ、主よ感謝します。おーハレルヤ、おーハレルヤ、ハレルヤ、おーイエス、イエス、イエス、イエス、おーイエス、イエス、イエス、イエス、ハレルヤ、ハレルヤ、おーハレルヤ、おーイエス、イエス、イエス、ハレルヤ、おーハレルヤ、Lord of Glory, Lord of Glory. 謝します。おおどうぞ主よ、パウロのように生きることはキリストであると、おおキリストを求めることが全てとなるように、あなたの愛で引き寄せ、またあなたの魅力で私たちを捉えてください。生きる日の限り、あなたの家にいて、あなたの麗しさを極め尽くすことができますように。そうすれば私たちの生きる日の限り、良きものをもって私たちを満たしてくださることを感謝いたします。